今日も綺麗なお花が講壇に切られていますが、こういう短歌をご存知でしょうか。花の色は移りにけりないたずらに、我が身世に降る眺めせしまに。聞いたことのある方いらっしゃいます？あ、いない。作者は誰かというと小野小町。あ、いらっしゃいましたか。はい、おめでとうございます。あ、いらっしゃるということですね。あ、美津子さん、素晴らしい。小野小町は、有名な女性ですけれども、伝説では京都から秋田に移ったという話でしたけど、私も秋田出身なので少しだけそのことを注目して聞いていましたけれども、花の色は移りにけりないたずらにということは、儚さを表しているわけですね。もう一つ俳句がありまして、花の命は短くて苦しきことのみ多かりき。これは現代に近い時代の作品なので結構知っている方もいらっしゃると思いますね。今日のメッセージの中で、草が出てきたり花が出てきます。儚い存在として使われていますけれども、それは人間が草のようだ、花のようだと例えられているわけです。そこで、1週間2週間この花はもう11月5日に生けてからずっと保たれているんですね。さすが冬ですけれども、暑い時期にはもう少し早く、枯れる存在ですけれども、それと対比して、しかし変わるものが、変わることのないものがあるということをこのイザヤ書から学んでいこうとしています。では一言お祈りをいたします。天のお父様、今日もあなたの御言葉に触れる機会を与えてくださり、御言葉なる主ご自身が語りかけてくださるその御声を聞いて気づき悟り、それを自分の肉とし血とし命としてくださる聖霊により頼んで、ここから歩み始めることができるようにどうぞ祝福してください。飾るもの聞くものを一つにしてあなたの御前で導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最近マスクを外すことを忘れてしまって、気がついたら過呼吸になっていることがあるんですね。第一礼拝でもマスクをしながらでしたけれども、先日は札幌で30分の初台というのをやった時もマスクをしながら、なんかこう苦しかった状態でしたけれども、こうしてスクリーンがあってマスクを外せることを感謝いたします。今読んでいただいたイザヤ書40章も有名な箇所ですので、ご存知の方も多いと思います。ここから第一に慰めの泉は尽きないということを見ていきます。私たちも含めて世の中には慰めを必要としている人がたくさんいます。愛するものを失って悲しんでいる人など、また心傷ついてうなだれている人、いろんな方がいて慰めを必要としています。そんな時に優しい言葉、そして慰めの言葉をかけてもらうと、それが癒しになったり励ましになることが確かにありますが、慰めよ慰めよとここで繰り返されている、この慰めを必要としているのは誰かというと、イスラエルという神様の民なんですね。そしてこのイスラエルの人たちが抱えている問題は、人の慰めのレベルをはるかに超えているわけです。彼らは2節の後半で、その苦役は終わり、その咎は償われている、そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けている。彼らは神の民でありながら繰り返し繰り返し罪を犯し、神様の怒りを買ってついに滅びを招いてしまった人たちでした。もはや人の慰めは届かない状態だったんです。 警告を受けてもやめない、そのまま続けていると結局はいいように、まあ突き放されてしまうことも世の中にもあるわけですが、神様の忍耐も、超えるほどの罪がイスラエルの中で犯されていたわけですね。しかしにもかかわらず、転んで泣いている幼子を走り寄って抱きかかえる母の親のように、父親に叱られてしょげている子供を母親があやすように、神様はご自分の民を日本の腕で抱きかかえて優しく抱いてくださるということがこの11節にも書かれています。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。ものすごい逆転ですよね。もう捨てられて滅ぶいて当然のような民を神様はこのように抱いてくださるお方として描かれているわけです。神様が日本の身腕で私たち罪人を受け入れてくださる、それを洗礼準備会でよくテキストを落としてイラストにもなっているので分かりやすくなるわけですけれども、じゃあ神様の日本の身腕って何だろうって皆さんも想像してみてください。神様もちろん肉体はお持ちになりません。神様は霊ですから、そして今ここにおられる神様の臨在を私たちは形でイメージすることはできないんですけれども、あえて神様の日本の腕、両腕っていうのは具体的に何を意味しているかというと、御子イエス様と聖霊なんですね。でそれを初代教会では洗礼を受けようとする人たちに伝えるためにそのようなイメージを用いた、まあ、それを私が今使っている洗礼準備のテキストにもまあ記されているのでお伝えすることができます。でこの神様がイスラエルの民に与えてくださる慰めは、ただ単に「あ大変だったね、つらかっただろうね」、まあそれも慰めになるかもしれませんが、そのドロドロに罪に汚れてしまった人たちを受け入れるためには、正しく清い神様が一点の染みもない神様がそのままで受け入れることはできないのは当然ですよね。じゃあどうされたのかということですけど、そのイスラエルが犯した罪のために神様はご自分の御子の命とその清い血を犠牲にされたことは、何度も私たちはここで学んでいることです。その御子イエス様の血と流された涙が、神様が反抗し反逆し自分勝手な道を歩んでいたその民に注ぐ慰めの源、泉であると言えるんですね。私たちがイエス様を信じて神様の慰めっていうものを、まあ人それぞれかもしれませんが経験されていることと思います。辛い時、苦しい時、悲しい時、神様のもとに行けば、目を閉じて耳を澄ませばそこに神様がおられることを私たちの魂は覚えて、そして感じて、知らずのうちに涙を流したり心が落ち着いたりすることがあるんです。でそれは神様の慰めと言っていいわけです。聖霊なる神様が私たちのうちにおられて、神様は形はお持ちでないので、私たちの限られた理性と能力では計り知ることができないその霊的な恵みっていうものを聖霊なる神様は私たちに 教えてくださり、そしてまあ漢字っていうことはあやふやかもしれませんけれども、確かに御言葉に沿った体験っていうもの、まあそれは神体験といってもいいものですね。その慰めを受けながら私たちはこの人生のさまざまな浮き沈みの中で信仰が守られてきたと言えるのではないでしょうか。誰も自分のことなんか理解してくれない、分かってくれない、こんな辛い状況なのにどうしてというようなことを経験しながらも、私たちは慰めをいただいてそこから立ち上がることができるように、慈しみ深い神様がその身腕で抱いて優しく導いてくださったから今日があると言えるわけです。この慰めの源、そこに近づいて私たちが受け取る慰めは尽きることがありません。コリント第2の手紙の御言葉を出していただきますと、パウロはこのように神様という方を紹介しています。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。神様のお名前は私たちがまあ今思い出せることができる数よりもはるかに多くのお名前をお持ちです。それは神様が偉大なお方であり、いろいろな働きをなさるからであり、いろいろなご性質をお持ちだから、名前も、まあ、無数とは言いませんけれども365の神の名という、そんな表現もあるくらい、神様という方は私たちの能力では計り知ることのできないほど豊かな、そして大きな深いお方なんだということの中で、一つパウロは神とは慰めの神であると紹介しているんですね。それはパウロ自身が、まあ、コリントの第一の手紙を見れば、一人の人間がこれだけの苦しみを通って痛みつけられ、ボロボロにされて、それでも生きていられる、もうスーパーマンだ、不死身だと、まあ、普通に考えてしまうようなところをパウロは通ったんですが、生身の人間ですから平気でいられるはずはないわけです。しかしパウロは人一倍苦しんだからこそ、誰よりも神の慰めを受け取った、そしてその慰めを彼は経験したから、他のクリスチャンたちが苦しんでいる、悲しんでいる、大きな重荷を背負って倒れそうになっている、その一人一人を覚えてこの慰めの神を紹介できたと言えます。私たちも同じだと思います。長く生ければ生きるほど人生の重荷を抱えて、問題を抱えて、日中もさつもいかなくなるところ、それこそ詩篇の23編にある死の影の谷を歩むような、本当に倒れてしまいそうな、まあ、実際倒れてしまうようなところを通った時に、その神様の慰めが私たちを支え、そして立ち上がらせてきた大きな要因だと私自身も確信を持って言うことができます。皆さんもそうだと思います。そしてそれはこれからも限りなく必要な時に私たちに注がれる慰めだと言えるわけですね。第2は3節からの段落で、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ、すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる、曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになる。まあ今でこそ舗装道路、そしてできるだけ曲がりくねった道路をまっすぐにしようという建設、道路建設工事が、そこかしこで行われていますけれども、昔はもう凸凹穴だらけ、そして、 この高い丘や山を取り抜けていくような難所が多かったわけですね。でそれを私たちの、人生生活に適応するとどうなるかって考えたんですけども、神様が罪人である私たちを訪れるのは容易ではないんです。清い神が罪を犯して汚れた人間に近づくことはこれは不可能なんです。神様が近づいたら私たちも死んでしまうしかないぐらい、神の清さというものは、神の義というものは私たちとはかけ離れているんですね。それはもうかけ離れているという言葉でしか言い表すことができないんですけど、実態はもっと凄まじいものだと言えます。でこれを知る一つの手がかりに、日本の天皇陛下が2度室蘭に来られたことがあります。その天皇陛下が地方を旅行される、視察される時のことを行幸と言いますね。行幸、行くっていう字に幸いと書いて行幸で、それを御行きとも言うんですけども、村に最初に来られた時に、水を飲まれた場所を、御前水、御前、天皇陛下の前でこう水を差し上げたということで御前水という地名がつくぐらい、天皇陛下の意向というものは大きいわけです。でいきなり来られることはないんですね。まず先遣隊侍従たちが先に来て安全な道を選び、もしそこが、曲がっていたら、あるいは穴があったら、そしてこの通りづらいような場所があれば、それを整地していくわけです。土木関係のお仕事をされている方々にとっては馴染みのある工事かもしれませんけれども、じゃあそれを私たちに当てはめるとどういうふうに言えるかと言いますと、私たちの人生には神様の基準ではない、自分勝手に作った基準で生きていて曲がりくねった道があるんですね。でそれが当たり前だと思っていますけれども、周りの人が見たら、あの人はねっていうふうな、本人が気づかないだけで私たちは知らずうちに曲がった道をこう通っているってことがあります。そこを神様が通ることはできないんですね。そして罪を犯したら、そこはもう本当に深い、それこそ沼地のような状態で、そこは埋めなければ歩けないわけです。あるいは私たちの高ぶり、高慢という高い場所、車で言えばローでしか、低速でしか登れないような急なこう上り坂があったとすると、そこは天皇陛下が乗る車、リムジンのような車はちょっと登れないかもしれませんが、そこを削って鳴らして平らにしないといけないという状況は、私たちの魂に当てはめると一言で言えるんです。悔い改めなんですね。でこの4節からの3節からの箇所はバプテスマのヨハネが登場するときに引用されました。洗礼者ヨハネが使わされた目的は何か、次の御言葉を出していただきましょう。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。このように、この40イザヤ書を書いた預言者イザヤは、後にこれから700年後に現れるバプテスマのヨハネの、登場する準備をしていたと言えるわけです。そしてその通りに現れたバプテスマのヨハネは、荒野で叫ぶ者の声として、シシクっていう言葉がありますね。ライオンが吠えるような、そういう調子で 当時のユダヤ人に大声で悔い改めようと叫んだわけです。今の時代にそういうことを言うと、きつがい扱いされたり捕められたりするかもしれません。まあそんなこともないかもしれませんが、とにかく激しい調子で、悔い改めを迫ったバプテスマのヨハネを人々は毛嫌いしたかというと逆だったんですね。単なる人間の大声で叫ぶ声だったらもうやかましい、うるさい、もう消えろというふうにやじが飛ぶかもしれませんが、エリサベスのお腹の中にいる時から聖霊に満たされていたバプテスマのヨハネの声は聖霊によって人々の心を刺す、自分は神の前に罪人であるということを自覚さすずには置かない光だったんですね。ユダヤ全国から続々とヨハネのもとに人々が集まってきて、そして罪を告白してヨルダン川で洗礼を受けたわけです。まあ、私たちはそのようなバプテスマのヨハネのような大声で語る人から、まあ、伝道されたことはないかもしれません。札幌の石田義雄という先生は声の大きい先生で、一度ここにお招きして、元旦の日でしたかね、ここで説教していただきましたが、とにかく声が大きい先生、まあ、日本で一番大きいのではないかと思うぐらい、まあ、大きな声の先生でしたけれども、しかし愛のある温かい先生でした。私たちはいろんなタイプの方から、クリスチャンから、あるいは伝道者から、福音を聞いて、そして神様という方がどういう方であり、そして私はその神様の前でどのような人生を生活をしてきたかということを問われて、悔い改めてイエス様を信じた時に慰められたわけです。平安を経験したわけです。最初の頃、多くの人が自分の罪を悔い改めて、そこに注がれた聖霊の慰めによって、今までこんなに人って泣けるものかっていうぐらい泣いた人はたくさんいると思うんですね。私の韓国人の友達も、まあ、かなり親に反抗し、母親の聖書にナイフをぐさっと刺して、まあ、反抗したぐらい激しい気性の人間でしたけれども、ナイフを聖書に突き刺した瞬間に神からの恐れが彼に臨んだんです。彼は恐ろしくなって、そこから走り去って山に逃げ込んだんですね。そして逃げていく時に掴んだ木の、まあ、トゲで手を刺して血だらけになって、本当に神様が恐ろしくなって、山の上に行った時にもう彼は手を組んで手を合わせて祈ったんですね。神様、私を助けてください、許してください。そして祈った後、まあ、手をほどいたらその傷が治っていたわけです。そして彼は神様の御言葉を述べ伝える伝道者の召しを受けて、韓国から、まあ、神戸にやってきて、私と同じ学年になって、同じ部屋になって、まあ、親しくなりました。で、彼はその山の上で神様を体験したんですね。そしたらもう先ほど恐れていた神様を、彼は神様がこんな素敵な素晴らしい方だと分かって、もう今度は喜びがあふれて、嬉しくて嬉しくて、山を降りる時に小さなくぼみがあって、そこはある物体が、物質が、その農家のために蓄えられていた場所で、そこにドボーンと落ちてしまって、もう声だめに落ちてですね、素晴らしい香りを放ちながら、まあ、下に降りてきたという人物だったんですけども、神様と出会うということは、ある人たちにとってはそのような強烈な体験をもたらすこともありますし、ある人たちにとっては静かな聖霊の細い御声を聞いて、神様の前に静かに媚びを垂れて、神様、こんな私を罪から救ってくださってありがとうございます、 そして静かな平安の中に信仰生活を生涯送り続ける人もいるという、まあ、人間って本当にいろいろいらっしゃるなと思います。その時に私たちは神様を体験するんですね。神様と出会って、神様が清い方であり、そして私を許してくださるほど、イエス様を犠牲にするほど愛の深い方であるということを体験するわけですが、それはまだ一部分なんです。それからの信仰生活の歩みを通して、神様をさらに私たちは知り、徐々に等身大に近づいていくにつれて、神様を心から恐れ敬い従うものに変えられていくわけです。クリスチャンになっても自我はまだまだ生きています。古い人の性質が頑張っています。そして根っこがあるので、次から次とまた同じことが繰り返される可能性がまだあるわけですけども、神様の慰めを深く受け入れ、神様の前にへり下っていくときに、私たちの中におられる聖霊なる神様は創造主ですから、私たちを内側から作り変えて、神の御言葉に順応していくように、従っていくように励ましてくださるお方なんですね。そして神様の栄光を私たちは体験するわけです。私の栄光ではなくて神様の栄光を体験する。そうすると私たちはこの世が提供する栄光というものの価値を相対的に、もうかつては夢中になって取り組んでいたこと、いくらお金を積んでも欲しかったものが相対的にもうみすぼらしく、どうでもよく、そんなものはあっという間に過ぎ去っていくものでしかないということに気がついて、ますます神様の栄光を求めていく、それが人生の目的だということを私たちは学んでいるわけです。人生の目的は神を喜び、神の栄光を表すためにあるということを時々繰り返しますけれども、神様の栄光に預かることほど人間にとって幸せはないわけですね。最後に、6節からの段落を見ていきますと、叫べというものの声がする、何と叫びましょうかと人は言う、人は皆草のよう、その境は皆野の花のようだ、主の息吹がその上に吹くと草はしおれ花は散る、まことに民は草だ、草はしおれ花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。まあここが結論と言ってもいいわけですが、私たちは肉に過ぎない存在です。肉は何の益もない、もちろん生きている上でこの肉体は、働きますし、いろんな活動ができますから益はあるわけですが、私たちの生まれつきの性質である肉と表現されているものは神様の栄光を表すためには何の役にも立たないという性質があるんだという表現なんですね。肉は何の益もなし、どんなに頑張ったって真面目に罪を重ねように生きたところで、それで神様の栄光を表すわけではないんです。むしろ逆にそこから立ち上るのは悪臭なんですね。ですからそのことを私たちは知りながらへり下っていくと学ぶわけです。そして草や花のように儚いものなのに、そして神様に生かされ守られているのに自分で生きているかのように高ぶっているならば、神様の栄光を表すことは不可能だと言えます。そんな私たちを聖霊なる神様は、主の息吹という言葉がここに出てきますが、7節に主の息吹がその上に吹くと草はしおれ花は散る。イスラエルの国では、まあ、いつもお話しするように50度ぐらいの気温がある、わけですね。そこに東風が吹くとこういう花は一瞬にしてメシャッと枯れてしまうぐらい激しい気候なんですね。 で私たちは人生70年80年という平均寿命を生きることが許されていますけれども、でも主の息吹が福音書の中に出てくるように、たくさんの収穫が得られて、で蔵を建てて、さあもう何年分もこれから先、食料が蓄えられた、飲めや歌えとその高ぶっていた人に対して神様が、愚か者、お前が蓄えたものは今夜のうちにお前から取り去られるという警告が語られたことがありますね。主の息吹が吹くと、年齢に関係なく私たちは枯れてしまうわけですということを知る必要があります。だから高ぶることほど恐ろしいことはないということが、まあクリスチャンでなくても一般の世界でも言うことができます。政治家の中にも、まあ国会議員になって、あるいは大臣になって、つい口が滑ったり、あるいは自分の力で権限で本当はやっちゃいけないことを隠れたところでやったりして、それが発覚してもう足元をすくわれて去ってしまう人も引きも切らず存在しているっていうことは、人間がいかに肉に過ぎず儚い存在かっていうことを表しているように思います。聖霊なる神様が私たちから離れることがないように、神様の約束は、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないという約束、強烈な、私は世の終わりまであなたと共にいるとおっしゃる方ですけれども、私たちが神様から離れることがないように気をつけたいものです。では私たちの希望とは何でしょうか。絶対に私は神様から離れないと私も何度も考えたことありますけれども、そんな、考えだけで離れないっていうことを維持することは不可能です。サタンはそんな思い上がった心を誘惑して、足元をこうすくってくることがあります。では私たちの希望とは何か。土から作られた、死んだら土に還る儚い存在の人間にとって支えとなるものは、この八節で言われているように、決して変わることのない神の言葉だということです。これはもう繰り返し皆さん聞かれているので、またかと思われるかもしれませんが、旧約聖書でも新約聖書でも神の言葉の命と力と権威というものを、私たちクリスチャンは聖書を読んでも読まなくてもそんなに変わらないというふうに考えてしまうのも、これも肉の力なんですね。世の中にはもっと楽しい本が、読んでいてためになる本があると、先日もある方から、クリスチャンの方から聞いたことがありますけれども、それは本当にかわいそうだと思うしかないような言葉でした。かつては熱心に神様に、教会に仕えていた方です。純粋に神様を愛していた時もありましたが、しかし足元をすくわれてしまいました。そういうことがないようにと、本当に自分にも戒めておく必要があるかと思います。最後の御言葉を出していただきます。ルカの福音書21章33節でイエス様はこのように語られました。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。神の御言葉を聞いて、それが自分の中に深くとどまるように聞き続けていくことが、私たちが高ぶらないようにして生きる、そして気づかないうちに罪を犯すことがない生き方をしていく鍵になっていきます。これから歌う賛美は、花も雲も風も大海も奏でよう奏でようイエスを、 恵みを奏でようという呼びかけの、これはメビックという札幌にある教会で、生まれた素晴らしい賛美ですね。もうここ数年来日本の教会でヒットソングになっています。私たちはあっという間に枯れてしまう花のような存在ですけれども、しかしこんな花も神様の恵みを賛美することができるというメッセージに聞こえます。私たちの心が神様の素晴らしさを奏でることができるように、これからも恵みを受け慰めを受けて歩んでいきましょう。そして日々神様と出会い、慰めの神と出会っていきましょう。お祈りいたします。天皇お父様、あなたが慰めの神であられることを心から感謝いたします。この慰めによって私は生きることができます。そして他の人々にも慰めを語り継ぐことができる器でありたいと願います。どうぞ深い魂の中にある孤独や悲しみ、傷を誰にも理解できない、人間が届くことのできないその深いところに、あなたが十字架で受けられたその傷によって触れてくださり、彼の打たれた傷によってあなた方は癒されたのだと、あるその意味と恵みを受け取って、その人でなければ癒すことのできない、慰めることのできない方が周りにはいますから、どうぞあなたのしもべとしてその方を用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。